さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、新年明けましておめでとうございます。フォトスクランブルのスノーです。新年号をお送りしますのは私と
ハンスケと、
はい、小関です。
はい、噛んでしまいました。はい、のんびりした正月を過ごしていますが、なんか大雪とかであちこち大変な、ね、大変な人も多分いて、それどころじゃないよっていう人もいると思いますけれども、うん、まあとりあえず関東はなんかすごく穏やかでしたね。
うん、そうですね。なんかこっちも雪一回ちらついたりありましたけど、
まあ風が強くて寒かったぐらいで、
うん、とりあえず
その割には何も写真も撮りに行かずにダラダラしてしまう。
ね、雪降ってなんか飛び出してってたような気がするんだけど、今年は、ああ、降ってるわ、みたいな。そんな感じですが。
ああ、そっちの方が割と、ちょっと多めに降ったみたいですね。
うん、なんて言うんだろう。ふわーっとした、舞ってる感じがすごかったので、
そうです。
降ってます、みたいな感じにはなってたんだけど、これなんか、なんていうの、長時間録音かなんかでしたら、すげえ映りそうと思いながら、寒くて家を出ず、すごい怠慢な正月を過ごしております。という、そんな、2015年の始まりでございますが、もうお二人はまだお休みでゆっくりできてるの？
はい。
もうそろそろ終わりですね。
明日一日。
そうですね。
そっか。じゃあ、やっぱりみんな5日からスタートっていう感じですかね。お正月はどんな感じで？
ああ。
お出かけとかせず？
そう、遠出はしてないんです。プリンターのメンテやろうかなと思って、
うん、
インクと変えたり出力したりしてたところで、うちで使ってたあのプリンター用のキャリブレーターがお亡くなりになってたことが発覚してですね、頭抱えてます。
あら、
須藤さんは？
はい、似たような感じですけど、モニターのキャリブレーションをしてました。
みんなこの時期にするもんなの？
はい、いや、うん、そうですね。なんか普段忙しいのって。
年中行事な
んだ。年中行事というか、あ、時間のある時にやっておこう。
年越し現像は今年？
あ、そうそう、現像はね、一生懸命やってました。年越す前に一応全部終わりまして。
あらら、うん、そうなんだ。
うん、
年またいでやるんじゃないの？
まあそうなんですけど、年またかずに終わらせることができましたが、一番古いネガが、2年前のネガで、さすがにそれはなんか、こう、幽霊のように、像がふわっとしか映ってないっていう。
うん
うん、いや、これはやばいな、っていうと。あと何を撮ったか全く覚えていない、カラーネガが一本出てきて、ちょっと恐る恐る現像に近所の DP 屋さんに出して見たら、なんか2年前3年前の、日食の時のテスト撮影だと、はい、太陽がいっぱい映ってました。なんだろうこの丸いのとか、よくよく見たら、あ、太陽だ。
そんな、
はい、そんなことがあったりして、ちょっと、
なんだ、俺年またぐ時に現像してる状態みたいなのをなんかあれにしてんのかと思った。
ああ、
それは、はい、 季節してそうなっちゃってただけってこと。
あ、年越し現像ですか。そうですね。あの、年内に撮ったものは年内に終わらせたいという、突然なんか年末にふと思うわけなんですよ。それで一生懸命始めて。はい。今回はちょっと、あの、薬品がなくなりそうだったりして、ちょっと焦ったんですけど、
うんうん、
正月にあの、酢酸が届いたりとかしました。あ、これは、あの、間に合わないかもと思いながら、こう、あの、ネットで注文したら、
うん、
1月1日の朝9時半とか、ピンポンってきて、
そんなんだ。
もう家の人たちがみんなびっくりしてたんですけど。あ、酢酸来た。
1日早々に酢酸つくみたいな。
はい、そうです。
あ、すごいですね。
まあ、今年も頑張って現像しようと思う。
なるほど。まあ、私はもう、ひたすら片付けで、さっきも言った、ちょっとね、あの、夏休み前の宿題ってもう年越してますけど、
はい。
中の人がやってないねっていう話って準備をしているはずだったんですが、ハードディスクの引っ越しで準備していながら、写真選べる状態じゃなくなっちゃったので、近日またね、ご紹介したいと思うんですが、僕の年中行事としては1年でちょうどハードディスクいっぱいになるので、来年撮影したデータを入れるための新しい器を用意しなきゃいけないんですが、未だまだ用意できておらず、まあ、でもスタートが多分少しずれ込むので1月中ぐらいには、今のやつをどっかへ退避させて新しい器を用意しないといけないんですけど、いっぱいになっちゃうと映せないんだよね。
あ、
なんか毎年悩むんだけど、あの、新しいので大きい容量買ってくればちょっと入れられるんだけど、なんて言うんだろうな、そのままそっくり置いとけるようにと思ってレイドにしたんだけども、レイドのケースその度に買わないとっていう感じになってしまい、なんか思ったのとちょっとやっぱり違うって思ってたのと違う状態が続いちゃっていてね、どうしようかなと思って、あの、再構築って必ずできるんかねっていうのは、レイドでミラーリングしてるわけですよ。
はい、
片方を抜いて新しいのを片方突っ込んだら丸々コピーされるのかな。
いや、経験ないの。
そういうことにはなってますけど、その間になんか新しく何ぞ書き込んだりとかすると、多分トラブルのもとですよね。あ、そこに読み書きしてない状態作っといて、つないで、ミラー始めて、で、多分ミラー終わるまでに、2テラとか3テラとかだったら、まあ、一週までは、一週間も行くかな
ぁ。
何日単位ですよ、あれ多分。
すごいよね。前、その、トラブった時に、2テラのハードディスクをあっちゃこっちゃやってて、丸3日間ぐらいずっとなんかやってたから、多分、ほっとけば1日とか、1日半ぐらいとかで終わってたのかもしれないけど、途中であまりに長いからって止めちゃったりしたので、そうなるとなんか2台のケースをどんどん増やしてくるって今までとあんまり変わんないっていうか、今までよりひどいかもっていう状態になってきてしまってるので、ちょっとどうしようかなと思っているんですが、まあ、いずれにしても、3テラのハードディスク残り300ギガを切ってしまったので、どうしようかなと頭を抱えている今日この頃でございます、ということで今年は新年早々ですね、メールをいただきましたので、メールのご紹介から始めていきます。
ただいま、マイクのテスト、ただいま、マイクの、ただいま、マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、まず辰巳さんから、昨年中大変お世話になりました、本年もよろしくお願いしますということで、年賀状いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう1日の日かなんかにいただいたのかね。2日、
そうね、
いや1日だよね。早っとか思いながら、
うん、
1日早々に年賀状をいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう一方、
はい、
アジノさんからいただきました。スノーさん、ハズケさん、小関さん、明けましておめでとうございますということで、ご無沙汰しておりますが、私アジノは正月休みでネパールで、
はい、
LX100 をともにうろうろしております。
はい、
インターネット事情の劣悪なこの国で何やらホトスクランブルが更新されたことを知り、はい、嬉しく
、しかし、すごいところで、
しかしダウンロードできず少々イライラしております。
すごいですね。
本年もご無理のないよう時より更新いただきますようお願いしますということで、はい、カトマンズのカフェよりということでいただきました。
はい、すごいですね。
そんなところで更新されたのを知ったっていうのはねなんかすごい、
なんか、うん、
非日常な、
はい、
いいですね。ネパールの風景を、
うん、はい、
ね、で写真
で送っていただいています。
すごい綺麗なところ、
うん、これでも今なのかなとか、なんかすごい緑色なんですよね。でもネパールって下の方は暖かいのかな、
わかんない。ネパールはどこにあるのかよく分かってないし俺ネパールってどこ、
うん、今日新しいのっぽいですけどね、どんどん。LX100 いいっすね。
ネパールってどこ？
はい。
ネパールってどこにあるの？
インドと中国の間ですかね。
あ、これか。
そうですね。うん、
あ、こんなとこにいんの？
すごいところに。
山の上というか。
はい。
本当にインドと中国の間なんだね。
うん、
すごいな、
うん、
ここでフォトスクランブル更新されたのここで知るの？
インターネットカフェとか多分そういうこと、
うん、
どこにでもありますからね今は。
ああ、
うん、
ここでもここにいるときにそんな情報って思わないあ、なんかツイッターかなんかで見てくれてんのかな、何で知るんだろう。
ああ、どうなんでしょうね
あ、でも更新通知あれば、
うん、
あ、そうですか、
見るんじゃないですか。
そう、うん、でもそこのコンピューターは日本語表示もしてくれるんですかね。
持ち込んだやつ
を、あ、持ち込んだやつ、
回線だけ使うとかってことなのね。
はい、
ダウンロードが、
うん、
大変なんだね。
まあそうでしょうね。
まあお正月休みということなので、もしかすると戻られてる最中かもしれませんが、はい、っていうかこれ配信されてる頃には戻って
る、まあもうね、はい、でお仕事されてる、
じゃないかと思いますが、ね、ありがとうございました。
いや本当。なんか、しばらく、音信がなかったので、どうされてるかなとちょっと思ってたんですけれども、お元気そうで何よりでした。
っていうか、こっちが配信してないからってことだよね。
まあ、逆ですね。
そうしばらく配信がないと思われている、いたのでしょう。はい、きっとね、また、時よりお知らせいただければ嬉しいです。ありがとうございました。ということで、まあ、新年早々、メールいただきましてありがとうございます。今年は頑張って配信できればと思ってますので、ぜひ懲りずに聞いてやってください。 で新年一発目ですが、まあ、毎年恒例になりてはいるんですが、今年なんか買い欲しいものとか、
はい、欲しいものですね、
いきますか。
あ、はい、
お去年なんて言ってたんだっけ、この振り返りで。
ああ、言ってます、ね、
うん、6D とかって言ってたのが、俺レンズだ。
新しいレンズ
欲しいって言ってたんだ。レンズ欲しいって言ってたのが変えてないので、あれかな、やっぱり、でもどうかな、今あんまりものすごく必要には駆られてないんだけど、欲しいっちゃやっぱ欲しいけどね。2.8 のレンズが、70-200 しかないので、もうちょっと標準ズーム的なところで 2.8 のレンズが、
まあそうです、
欲しいかなと
ね。うん、そうなんです。まあそうすると純正か、まあ違うところかって悩む、
うん、
ところなんですけど。
でもなんかシグマいいっていう、うん、
まあ去年で、ね、去年一昨年だっけ、
うん、
あの 見た分には良かったです。
あ、CP プラスでね。
うん、CP プラス。
あれでもなんか、いろんな現場で、いろんなウェディングだったり、学校だったり、はい、舞台だったり、いろんなカメラマンの人に聞くけど、結構評判いいよっていうの、
あ、使ってます。使ってる人もいるってことですか。
本当ね。あ、一人はいた。一人はいて、あ、いいよとか言ってて。で、実際使ってはいないんだけど、
はい、
いい評判を聞くよっていう人をいろんな人から聞いて、
はい、
もしかしたら一人の人が言ってるのを回り回っていろんな人から聞いてるかもしれないけど、
そうっす。
でもなんかみんないいっていうような、はい、いいらしいよっていう話をよく聞きますが、
なんかね、最近っていうか去年出たのかな、12月末発売で24105の F3.5.6 の ISSTM っていうのが純正で出てました。
なんて
24105なんですね、
うんうん、
EF のあのフルサイズ対応のマウントです、
うん、
はい、でちょっとね、F 値は 3.5 から 5.6 って変わっちゃうんだけど、
うん、
あの、IS と、あと STM っていう、なんだっけ、ステッピングモーターの、
うんうん、
静かな AF ってやつですけど、
うんうんうん、
はい、それがついているのが、あの、一応7万円で。
7万
はい。これで出ても、去年の年末なんで、まあ、今出たばっかりってやつですね。あって、ちょっと、仕事のレンズとしては使えるかなと。これ一本で全部済みそうな感じなんで。
いや、24105は使ってて、
うん。
4
あ、そっか、あるんだもんね。
うん、
僕はないの。
3.5、5.6 っていうのがちょっと微妙。これやっぱ俺はいらないな。
まあ、安いの
か。
安いっちゃ。
ああ、7万か。
うん。
は、ありっちゃありだね。
うん。ね。まあ多分、動画とかの、24105、動画を撮る人って24105がやっぱりこれしかないよねっていう話なんだけど、
へー、
うん、あのこれ STM だとそういうのも動画も対応してくれるのかなと思います。
なんか普段使ってるのが透視のレンズばっかりなので、たまにこの変わるやつ使うとちょっとびっくりすることがあってね。
あれ、そうですか。あんま気にしたことないな。
あ、本当。なんか結構開放に近いところを撮ってて、ズームしたらなんか、あれ絞り変わってんじゃんみたいな。
ああ、そうです。まあ、それはある。
そっか。
うん。
です、
うん、まあそうですね、まあお金がなければこれにしようって感じです、
うん、
まあ、7万はシルバーもそのぐらいでしたっけ。
ね、アマゾンで8万8000円。
ああ、まあ、まあ、ちょっと高いです
ね。まあ、2.8 投資としてね。
まあね。うん。
これなんか軽いっていうのもいいって言ってたけど、
あ、
出ないんだっけ、これ。これ伸びるんだっけ。
どうだったかな、
伸びないんだという。2400万伸びるのがいまいち。
ああ、まあそうですね。
そんなに量は繰り出てこないんだけど、
うん、
少し伸びるっていう
のはね。ああ、でも、うん。
伸び
る。なんか全部並べてるっぽい写真があるけれど、
うん、
どれも大体伸びて。
あ、うん、伸びるのか、やっぱり。
うん、まあ、伸びますよね。
これだけ倍率あったら、ね。
伸びるか。
じゃないかなって気しますけど、
うん。
あ、ごめん、違うわ。シグマのって2470だよね。
あ、2470です。
あ、24、あれありますよ。でも、シグマは一応、2410の F4 投資。
ああ、
あるんだ。
要は、キャノンの L
と同じ。まあ。
のやつあるんだ。
うん。
割と最近出たやつじゃなかった。あ、最近じゃねえな、でも。
ああ、DG レンズのやつですね。
2405になると9万2千円だ。
はい。
うん、でも2470ってどうなの？やっぱ望遠側ちょっと足らない感じなの？
うん、まあそうですね。ただ F2.8 っていうのがやっぱり、
うん、
暗い場面では使いやすいし、まあ 2.8 って開放で撮るっていう、
うん、
ボケもある程度使えるっていうのもありますね。
うん、どうなんだろうなぁと思って、2405で 4F4 と、
うん、
105mm で F4 と 70mm で 2.8 いったんで、やっぱ 2.8 の方があれか。
うん、まあそうですね。
うん、実はあんまり私 2.8 ズームもどうでもいい。
そうなの。
あんまりに、なんだ、舞台とかで、光量稼げないところぐらいならともかく、それ以外だったらなんかもう、F4 投資で開放から使える方が便利。で、軽いじゃないですか。
うん、まあ、そうです、
うん。
そっちの方がメリットでっかいなって思いますね。
うんうん、いや、でも2405の F4 って結構重いよ。
あ、まあ、そうですね。
2470の 2.8 って、もっと重いのかな。
あんま変わんないけど、まあ、太さがあるんで、
うん、
多分それで体感でだるく感じることはあるんじゃないかな。
ね、純正はとにかくなんか、とにかく大きいですからね。純正だと、まあ最近コンパクト化されてるけど。うん、
でもこの、さっき、スノーさんが紹介してくれた 3.5、5.6 のやつは、
うん、
ちっこそうなイメージ。
いや、まあかなりちっちゃいです。
写真で見る限り、
うん。まあちょっと地味なレンズっちゃ地味なレンズなんですね。本当に。どういう風に位置づけたらいいんだろうっていうか、まあこれある意味、その多分、レンズキット用のレンズなのかもしれないんだけど。うん、
ね、今までこの2405の F4 投資のやつがキットでくっつくことが多かったけど、
うん、
こっちがついてくるんだろうね、今度ね。
うん、なんか、うん、そう、そんな気はしないよ、ここ
ら辺。あー、でも、なんだっけ、キャノンの STM のこの辺のやつと、この間なんだっけ、EFS で、
うん、
ワイドズーム出たじゃないですか、安いやつ。
EFS のワイド。
10から20、え？ 10から何ミリだかってやつ。あれが割とね、 評判いいんですよね、はい、持ってる人が、
10から18
あ10、18、
うん、うん、
であれ実売なんかすごい安くて、
本当だ、4万6000円だけど多分結構安いんでしょうね、
うん、
うん、
で同じような傾向の作りで来るんだとしたら、なんか値段の割に良いみたいな。うん、500g はでけえな。
3.5 から 4.5 がちょっと明るいけど、値段の差考えたらこっちで十分だよね、
うん、まあ、使うボディがねあれだから選ばれちゃうので、どっちをどっちっていう選択ができる人とできない人がいるけれども、
え、だってこれ両方どっちも EFS でしょ、
うん、あ、いや、あのフルサイズには使えないじゃないです
か、ああ、サイズの人はね、うん、うん、なんかこの手のやつってでも、そっか、16-35とかいうのがあるのか、
うん、あ、フルサイズだと、うん、ですね、
でもこの手っていきなり高くなるんだよね、
まあそうだね、まあちょっと、うん、まあ仕事で使うときってなんとなくレンズ大きくて高そうな方がいいっていう、なんか、なんて言うんでしょうか。ちょっと大人な事情もあったりする。ね、
うん、まあでも今のところいいかな、機材的には。
あ、そうですね。あとちょっとやっぱ予備って、として持っておきたいっていうのはありますね。
あ、そうね、
まあ安くてもまで、あの、こう、カテゴライズではちょっと低いかもしれないけど、
うん、
十分使えるよっていうレンズはあって、
うんうん、確かにね。
ね、
うん、もう何かあった時のためのっていうのもあるし、うん、本当にメンテナンス出す時に替えがないとかね、
あ、
そんなになっちゃうと。でもそういう意味ではこの2405の 3.55 っていうのって、
うん、
実売どれぐらいなんだろうね。
6万弱ぐらい。
6万弱。6万弱。
みたいですね。5万円半ばぐらい、
うん、
っていうのが通販の相場っぽいです。
うん、
で、それで買え500g なんぼだったら、うん、いいんじゃないですかね、
うん、そうね、
うん、で多分あの 6D とつけるとあのなんだお辞儀しないんじゃないですか、
うん、
あの、うんうん、重いレンズつけて前に
ゴロン
パターンっていくじゃないですか、
うん、
ああいうのが多分多少マシになる、
うん
うん、ので目がでかいと思いますね。
今が2015年1月4日になったばかり0時26分ですが、現時点で Amazon で 57,393 円、
はい、
出てますね。まあ予備としては、
L になると10万超えるんでしたっけ？超えますかね。
うん、超えるね。まあ今どれぐらいで売ってんだろう。
うん。
で設計がだいぶ新しくなってから、
うん、
あの周辺はどうだか分かんないけど真ん中はよく映るんじゃないですかね。
うん。12万3597円、うん、あ、じゃあいや、これ2470だ、
ほら、多分、なんだっけ、作りとかがそれなりに軽くなってるってことは、あちゃこちゃ、華奢になってるとこも出てくると思うんで、
うん、
酷使した時に、潰れる可能性っていうのは多少、見といた方がいいと思います。
2405F4 は92,800円。
へぇ。
時間切ってんだね。この辺は、あっぱり。まあでも予備って考えるとあれかな。フルサイズのシグマかな。シグマかタムロか。
タムロの270割と評判良かったんですよね。
そうなんだ。
うん。じゃあ、なんだっけ、サードパーティ系の手ブレ補正付きのレンズっていうのは、純正と比べて、揺れの抑え方の挙動とか結構違うんで、一度で電源入れて、見比べた方がいいと思います。
うん、
こっちだと平気だけど、もう片っぽだと船酔いするとか、そういうのはある。
うん
う
ん、タムロンの2470、今キャノン用は見つかんないけど、ニコン用で85,846円。
うん。
微妙だね。純正。これだと純正欲しくなるから、どうなんだろうね。あ、違うか。これは 2.8 投資だから。やっぱ4万5万近ってくるのか。
うん。
2本しか出てないのか。なことないか。まあ、ある。うん。
うん。うん。ちっこそうね。純正と比べると。純正の2470ってでかくない？
うん。まあ、でかいですよ。まあ、F4 の方はちっちゃいけど、うん、2.8 はそりゃでかいですよ、思います。
まあ、こんな感じのレンズが1本。はい、でも、まあ、緊急を要してはいない感じだが、ちょっと去年言ってたほどじゃなくなってきてるかなっていう感じもしますが、ボディ系で言ってみると、ボディも今調子いいからな。
そうですね。まあちょっと僕は 6D ががっかりなんで。
あ、そうなの？
なんか5、やっぱ 5D マーク3にして
ます。6D ダメですか？
いや、例の時計が狂うっていうのが、どうしても気になるのと、まあ、あと、なんて言ったらいいのかな。ホワイトバランスとか、変えにくいんですよね、やっぱり。
あ、俺もう、Q ボタンに慣れた。
あ、そうですか。だってあれカメラを完全に下に下ろさなきゃいけないじゃん。
覗いてとか無理だよね。
そこら辺の操作性がやっぱりなんか、気になる。まあ気になるっていうか、7D と一緒に使ってるから、余計めんどくさい。
撮ってすぐ見せたい時に、どっちのカメラを使ってるかわかんない。
はい、
意識してないと、とっさに、パッと見せられないみたいな。イラッとするよね。
まあ、いろんなボタンの位置が違ったり、あったりなかったりする人は、調光補正とかね。勘弁してくれよっていう感じで。そう、70D は調光補正、スロボのね、調光補正を、ファインダーの中で確か、できるんですよね。
70はファインダーで、どうしてたっけな。
なんか、ファインダーの中に表示が出せるんですよ。
あれ、俺、中で出してたっけな。6でいつも9使うから、
はい、
70もそれ使っちゃってるような気がするな。中で出せるんだっ
け。確かね、中で出せたと思うんですよ。
マーク3使ってた時はもう本当に中で、
うん、中でやるでしょ、
やってたけど、
うん、でも、うん、6D はそれがないのでいちいち呼び出してない、
うん、
あ、一応あのなんだっけ、カスタムボタンの操作ボタンのカスタマイズで出せるようにはしてあるんですけどね、
うん
うん、あの Q ボタン使わないでも、
うん、
まあそれにしても一回かあの完全にカメラをこう下ろさなきゃいけないので、それがすごい嫌とか、まあいろいろあります。
うん、確かにあの虫眼鏡ボタンいらねえと思うんだよな。
ああ、そうですね。
なんであれなんだろうっていう。
でも 7D はあれなったんですよ。あ、マーク2はね。
なったんだ。あ、そうだよね。なったんだよね。ある
んだ、なんでこうなんだってまた、あの、ずっと文句言ってましたけど、この間も。
うん。でも、それで統一されるなら慣れるのかなっていう気がするけど、うん、今両方使っちゃってるからね。
そうですね。うん、まあ、あの、虫眼鏡ボタンはニコンなんかそうでしたっけ？ペンタックスもそんな感じ？
ニコンは、拡大縮小のボタン、まあ、左サイドにあるようなイメージですけど、うん、今のモデルだとどうだろう、
うん。
ペンタックス拡大縮小ダイヤルでやっちゃうんで、
ああ、そうなんだ。
そもそもそのボタン操作は存在しない。
あ、そうなんですか。いきなり大きくなる。
あの、再生してる途中で、背面のダイヤルぐりぐり回すとそれがでかくなる。
あ、そうなんですね。
それがいい。
それはいいですね。
それがいい。
やっぱりなんか、ね、
ボタンがならないんですよ、逆に。
あ、
ボタン操作するタイプの機種は、なんかわかんないですね。たまに使うんで、まだ戸惑いますね。
はい。
うん、
この70をちょっと使っ、70じゃないや、7のマーク2はちょっと使ってみたいけどね。
ええ、
これが今年どんだけ落ちてくるかだよ
ね。ですね。
10万円ぐらいになったら、
何か。なんか触った感じ、あの、肉厚になっていて。
もう触ったの？
余計ごっついですね。うん、あ、あの、サービスステーションっていうか、ショールームで、ちょっと、
うん、
あの、いじってきたんですけど、
うん、
持った感じが、やっぱり人、うん、こう、一回り大きいっていうか、
うん、
ごつい感じはしますね、やっぱり。
へぇ、じゃあやっぱりちょっと上のあれにしてるのかな、
まあそう、ね、
位置づけが。
あ、うん、まあ、まあ確実にそうじゃないですかね。うん、まあ要するに多分高い望遠レンズ買わせよう作戦なんだと思うんですよ。
うん。
うん、だから、そう思うと、あのマウントとか、ね、
うん、
いろんなところ強化しなきゃいけないし、
うん。
うん、っていうので、そういう、ちょっと大きめにできてんじゃないかなって気はします。
うん。
うん、まあそれはそれでね、当然、あとほら、ダブルスロットになってるから。
あ、そっかそっか。
うん。それはそれで、あの、仕事には使いやすいのは、
うん、
うん、あの、使いやすいんだろうとは思うんですけど。
うん、そうなんだよね。うん、俺今 CF を使うボディが、まあ MAX3 と7はあるんだけど、うん、ほとんどそっちの2台を使わなくなっちゃったので、
ああ
CF 使って、両方、SD と両方、うん、でできるといいっていうのがあるよ
ね。うん、まあそうですね。
うん。他には今年じゃあ具体的に、
はい、
狙ってるものとか必要になってきているものとか、非現実的に、
はい、
これなの。
具体的にですか。いや、非現実的にならなんかまあいろいろありそうですけど。
現実的なんで言うと、あの、測色環境の更新をしないといけなくなったっていう、割と切実な問題があって。で、あとはあの、うちで使ってる5500が、この春であの、サポート終わるんですよ。
ああ、あ、そうです。
なので、最後のオーバーホール、
はい、
かけないといけないっていうのが、うん、もうそれは予定というか、もうやらざるを得ないというか、はい、そういう感じで来てますよね。
あれ、インクタンクの交換とか別にメッセージ出てなくても頼めばやってくれるんですかね。
思うんですけどね、多分明示してやれば多分やってくれると思うし、うん、あとは多分インクタンクだけだみたいなやつであればサポート終わっても部品ある限りやってくるんじゃねえかなと思うけど、どうだろうな、
うちの複合機もそれの案内来てて、インクタンク、ハイインクタンクの交換出した方がいいのかなとかちょっと思ってるんですけど、
多分ギリギリは混むと思うんで。
あ、早めに。
今月来月のどっちかで、予定立てるつもり
で、うん、そうですか、うん。そうしよう。
いや、でも使わなくなっちゃったな、プリンターも。他は何かありますか？
うん。
まあ、ちょっと、次回にでも、紹介しますが、ストロボがね、
うん、
どうしようかなみたいなのが、今んとこまあ600が、発行感変えたので今年1年は持つんじゃないかなっていうのはあるんだけど430がやっぱ調子悪くてね、
はい、
430も修理出すかみたいな、でも修理出す値段じゃない気がしてね、もう430になる
とそうです、
微妙、
うん、
どうなんだろうね、ハイエンドのモデルをこうメンテナンス定期的に出して使っていくのと、安いのをどんどん使い捨てていくのとってどうなんだろうって思って、
サポート期間が最近ほら本当にこう保有期限終わるとピタッと止まっちゃうやつとか出てきてるのを見ると、うん、あんまり頑丈なやつやっちゃうもう所有しても、
うん、
結局その本体使えるんだけどメンテできなくて終了みたいなパターンが出てきちゃって、ありゃっていうのが最近あって、
うん
うん、それはちょっともったいないし、なんかどうにかならんのかなって思いますね、
なんか、うん、前にも言ったけど、そのメンテナンスしてどんどんこう使い続けられるいいカメラみたいなのがね、
うん、
どんどん買い替えなきゃいけないっていうのがどうにかなんないかなと思うんだけどな、まあ、そういう意味で言うとやっぱ高いやつでとは思うんだけど、なんか値段とコストパフォーマンス的なものを考えてしまうと、
うん、
430ぐらいを使い捨てていく方がいいのかとかちょっと思っちゃったりもするんだけど、
うん、
今600メインでメンテナンスしていくサイクルにしてはいるんだけど、うん、でもなんか消耗品だよね、
まあそうですね、
結構いいお値段なのに、
そうなんだろう、まあでも580シリーズとかはまだもうちょっといけるのかな、2とかは、
うん、
まだもうちょっといけるし、
うん、そう、俺は580を出せばよかったんだけど、580を出さずに600を出しちゃったんだよね580死んでるんですよ、
あ、そうなんです、まあしょうがないです、安いやつを数台持って、
うん、
一回ひなんて言ったらいいでしょう、一台の消耗がにこう負担がかかんないように
すげえ延命させる、
延命させる、
でもなんか聞いたらさ5台も6台も持ってるってやっぱそういう使い方してるんだろうね、
あ、
5台6台やってとか言って、
まあそういう、まあ、あとレンズも同じレンズ2台に2本持ってるとか、
いやそんな余裕ねえない
や僕もないですけど、でもそういう、まあもうね、そのなんていうんだろう、修理に出しに行ったりするような余裕がないようなこうスケジュールで仕事をしなきゃいけない人は、 そうするしかないんじゃないでしょうかね。
そうね。そうなんだよね。
っていうことなんですけど、そうなってみたいような、なってみ、なるのは嫌なよ。そんなこと言ってる場合かとか言われて仕事しろって感じです。
シフトしていけるとそういうことができるようになるのかなっていう気もするんだけど、まああとはでも本当に今あれかな、あんまりないかな、機材的なところで言うと、まああと Mac かな、今年は多分 MacBook Pro が、丸2年を使ったことなぐらいになってきているので、今年半ばぐらいに出てくるやつをなんとか変えられるといいかなっていう気はしてますけどね。 Mac の更新が意外と仕事に大きく影響するっていうのを今回使った MacBook Pro で体感したので、取ってから納品までの時間がだいぶ変わったからね。そこら辺が負担が楽になるといいなっていうのがあって、今年出たらなんか今出てるやつもだいぶ早いよっていう話なので、でももうすぐ出ることを考えたらもうちょっと我慢してというか、そこももうちょっと頑張ってね、お金を少し貯めといて出たらなるべく早めに買うみたいなところかな。時間ね、
はい、
機材的にはそんな感じになっちゃうんですが、
うん、
2個かありますか。
はい、まああのなんだっけ、非現実的な方で言わせてもらうと、ちょっと気になってるか、あのフィルムカメラがあって、あのマミヤ35っていう1960年代というか50年代後半ぐらいの、いわゆるレンジファインダーカメラなんですけど、それのね3型っていうやつがなんかデザインがすごいかっこいいんですよ。この間ちょっとジャンクで見ちゃって、まあ手は出さなかったんですけど、なんかジャンクでも1台持っていたいなぐらいな、すごいなんか可愛らしいかつメカメカしてていい感じの雰囲気なんですね。
オブジェでもいいからっていう感じ。
まあそんな感じですかね。なんかこれ悪い虫がついたのだろうかとかちょっと僕そういう方には進まないでおこうと常々思ってるんですけど、なんかちょっと心をそそられるんです
よ。
そういうカメラをこの間見つけちゃった。これいくつも出てるんですよ、あの型が、マミヤ35っていうシリーズで、で、まあ、ごくごく普通だなって言ったら四角い形の、あの当時のスタンダードなデザインのもあるんだけど、その3型はちょっと違う感じがいいんですね。
結構重たいっすよね、これ。
ああ、だと思います。すごいがっちりしてる。それで何を撮るとかそういうのただ、非現実的に、持ってみたいカメラだな、まあ、ちょっとあります。はい。
小関さんは機材的には何かあります？
多分稼働率がそんな高くないのは承知の上なんですけど、あのペンタックスの薄い単焦点を入れたいかな、
レンズ
というのと、ちょっと迷ってるのと、あとはあの本当に非現実的なところで言うと、あの今コダックがミラーレスキー出してて、でちょっとだけ入ってるんですよ日本に、ただね、あのシャレで買うにはちょっといい値段するので、っていう感じですね。あの仕入れてるのはまだマスプロ電工っていう、 あのテレビアンテナとか作ってる、
はい、はいはい
はい、ホームセンターで同じ日のところなんですけど、はいはい、なぜか今そこが代理店になってて、
うん、
でアクションカム入れてるんですよ、
うんうん、
要はで多分それがメインなんですけど、
うん、
それのおまけかなんかでほんのちょっと出てちょろっと入ってて、
うん、
でフォーサーズの普通のミラーレスで標準ズームついて6万ぐらいかな、
うんうん、
っていう値段が出てて、
うん、
メインで使えるわけじゃないんだけど面白そうなものにシャレで買うっていうにはちょっと迷う悪態なんですよね、
うんうん、
おそらくこう根崩れしてどうのこうのっていうのも一切なくて、
うん、
ほんの少しだけ入ってほんのそのままの売り切って終了みたいな、
うん、
流通してるんで、
うん
うん、それはちょっと気にはなるけど手出しづらいなっていう品になってます、
うん
うん、あのフィルム好きな方に一言で説明すると、うん、本物のコダクロームと本物のトライ X の色が出るっていう。
それはまたすごい。
でもそれだけなんですよ売りって。
そうだ
逆に言うと、
うん、
カメラとして使ったら多分ほらあのオリンパスとかパナソニックのあの最新のフォーサーズのミラーレスの方が使い勝手とか絶対いい。思うんですね。
うん。ね、ああ、こんなアクションカムも出してたのね。どうなんだろうな。
全集魚眼っぽい。
うん。
やつで楽しいらしいですよ。作った人曰く。なんかあのウェブ上のレビューとか見てると、おおむね高評価で、
うん、
見てますんで。
うん。まあでもこのサイズは良さげなんだけど、うんうん、ヘリに乗せるのはこの形だと多分でも360の方がいけるのかな。やっぱり GoPro はすごすぎたよね。
うん、まあパッケージがそうですね。
ヘリにつけるジンバルがみんなあの GoPro に標準さ合わさっちゃってるから強引につかなくもないだろうけど、もう360撮れるのは面白いな。なるほど。まあ、でもその小関さんが言ってくれたやつが出てこないんだけど、マス
ピ、うん、はい、ピックスプロ S1 っていうんですけど、
何プロ
S1、 はい、困ったことにね、そのマスプロの公式でもほとんど出てこない。
そうなんですか。
っていう。
このそっち
で、ね、一応ヨドバシとビッグにほんの少し早く入ったのは見てるし、
店頭にあるんだ。
ビッグの店頭で一応その電源入らないけど。
うん、
展示してあるものも見た。っていう。
まあ本当にあれだね。今出たけど。
多分ね、国内に、1台しか入ってないんじゃないかなっていう感じですね。とにかく話も聞かないし。出るかどうかもよくわかんないし、その、
うん、
在庫とか見ても、
うん、
なんか取り寄せとかなってたりしてるんで、
うん
うん、
わかんないですね、うん、
でも本当にあの、なんだっけ、あの、最初に出たペンとかの、
うん、
フォース集めの木みたいな感じだね。あとはあれかなんか、後からピントが
ああ、合わせられるかもしれない。
はいはいはい。
とか、被写界深度変えられるとかいうのが。
あれ、でかいっしょ。
え、それがさ、なんか一番最初、2年前ぐらいにそんなのが、なんか、すごい、
ね。第一弾が出て、
筒みたいな。
はいはい。
望遠鏡みたいなカメラが紹介されて、はい、最近なんかまた出てきたと思ったらちっちゃかったような気がするね。
ああ、なんか。
うん、いや、写真で見るとちっちゃく見えるんですけど、
でかいの？
店頭にあるやつ見ると、
店頭にあるんだもん。
あるんですけど、普通の一眼レフぐらいありますよ、あれ。
へ
ぇ、あの筒状の物理サイズのままで、
うんうん、ああ、そっか。
あの縮尺が違うみたいな。
ライトロってやつですか？
はい。
はい。
どうなんだろうね。あとで変えられるので。助かるっちゃ助かるけど。
はい。
こういうカメラは。でも、醍醐味に欠けそうな気がする。
まあね。でも、後でピント合わせなきゃってのめんどくさくないですか、ね、何千枚も撮っちゃった日にゃって感じですよ、ね。うん、
でも、基本、その撮った時のやつがベースで、
うん、
要は、ロー限度でちょっと、あ、色がとかさ、露出が、もうちょいあれしたかったみたいなのを、ちょいボケとかを直せるってなったらどうなのね。うん、
まあ、そりゃ嬉しい。でもな、いや、まず撮影、仕事だったら映ってて、ちゃんと映ってて当たり前なんで、それが必要だっていうのはどうなんでしょうっていうのはちょっとあるんだけど、まあね、両方できるといいですね。これ、確か絞りがないんだよね。
あ、そうなの？
あ、でも被写界深度計算して作ってくれるんだっけ？うん。あの、絞りはないので、で撮影の時、あ、撮影後の処理で被写界深度も指定できるみたい。
え、何？撮影の時にこれ、例えば、今、8ぐらいで絞った状態で撮りますみたいな状態で撮るんじゃないの？
ね、それはないんじゃないの？いや、開放でしかないので、あ、撮る時にね。
うん、
そういう、
いやだから
プレビューがあるんだっけ？
基本的にさ、普通に撮影してて、はい、あの、はい、基本的にはその撮った状態のもので、使うんだけど、
うんうん、
ちょっと失敗したとかいうのを直すとか。
うん、ああ、そうです。まあ今このカメラだと、その、とりあえずピントはやっぱりどっかに合わせなきゃいけない。
うん。
うん、で、ただ、まあ、それを合わせるにはメインの被写体がどこだから、どこにするかっていうのは考えて、そこに合わせてやんないとダメですよっていうことらしいです。うん、ただ、あとで F16 まで絞った状態の画像は作れる。
うん。それは、なんていうの、うん、F16 までの間で選べるの？
まあそうです。
あ、ということ、
うん、そうですね。
え、そういう、被写界深度はそれでいいけど、露出もそれに合わせて変わるのかね。
まあ、ロー限度だから露出、ん？専用のローデータって書いてありますね。うん、
露出、まあ、露出、
この辺は普通じゃないですか。
そうなんだ。
うん、あの、普通のカメラと同じと考えていいんですけど。
露出変わらずに被写界深度だけ変わるとか、そんなことはないやろ。
あ、いや、そうだと思います
よ。変わらずに？
うん、露出変わ、だって、撮った時の明るさですもん。あの、絞れば暗くなるっていうことはないですね。
うん、
全部同じ明るさで撮ってるのと同じなので、
うん、
その、どこの距離も、
うん、
絞っても変わらない。
8ぐらいでしか撮れないとか、
まあ、
もしかしたら、ISO感度を上げずに、16の画像が出てくるって
。まあ、まあ、そういうことですね。
っていうのがすごいのかもしれない。もしかすると。
はい。うん、まあ、こういう、
でも緊張感なくなりそうだな。
絵を描くかのようにいろんなことができちゃうっていう時代に本当になりますよね。
うん。
うん、まあ面白いというか面白い。
こういうのになっていくんだろうか。
どうなんでしょうね。普通もう人でも必要かなっていうのはありますよね。
うーん。
どういうこと？
その一般のユーザーがそこまで必要だろうかっていうのは考えてしまいますけど。
でもなんかさ、この動画で切り出すとかいう話も、
うん、
よく一昨年ぐらいから言ってるじゃないですか。
はい。
あ、はい。
なんかそのシャッターを切るその緊張感とか醍醐味とか、うん、そういうのがなくなっちゃいそうだよね。
うんうん、まあそうですね。まあ結果だけを考えればそれでいいんだけど、
うん、
その動画から切り出してそれた方が確実に撮れるしっていうのは増えますけどね。うん。まあ、モータードライブでガシャガシャ撮ってるのも、それに近いっちゃ撮れ、それに近いのかもしれないんですけどね。
いや、本当にね、体操の取材とか行った時とか、本当そう思うよ。なんか、え、もうビデオ撮ったらとか思うぐらい。
うん、
演技始まる前から終わってしばらくするまで、ずーっと切ってるからね。だから止まんないんだ、みたいな。すごいな。持って帰ってセレクトするのすげえ大変だろうなって思うような人とかいる、
はい、
結構多いからね。なんか、
ですね。
楽しいんだろうかとか思うんだけど。
いやー、わかんないです。なんか仕事でやってればもう楽しいとかそういう問題じゃないでしょうか。映ってなきゃ困るから撮っているっていう感じなんでしょう。
まあ、仕事だからって言われたらそうなんだけど、
はい、
仕事でもなんか、
ああ、
面白みがないような気がするんだけど。
まあ、それが仕事なんじゃないでしょうか。あと、すいません、現実味の方なんですけど、
うん、
機材じゃなくて、機材っていうか撮影じゃなくて、引き伸ばし機なんですけどね、
うんうん、
去年ちょっと、ついにライカ持ちになりまして、
うん、
はい、
うん、
知り合いの方から、ココマート V35 という、35mm 専用の、
うん、
引き伸ばし機を譲っていただきまして、
うん、
レンズも、フォコターというレンズが付いている。
うん
ですが、まだ、設置しただけで使ってないんですよ。
うん、
で、だいぶね、なんて言ったらいいんだろう。独特な機械なんですよ。機構が、
うん。
オートフォーカスって言って、引き伸ばしの倍率が変わっても、常に同じ、ちゃんとピント合い続けるとか、いろいろ、面白い機構がついています。うん。うんのです。まあ、それを使いこなそうと。
うん。
今年の目標なんですけど。うん。まあ、どんな風に焼けるのか、ちょっと楽しみなような、怖いような。使いこなせなかったらどうしようっていう。
では、写真、撮影で、今年の抱負的なものを、打ってみましょう。
うんうん、そうですね。まあ、ずっとやっているドージーのシリーズと、なんだっけ、風車のシリーズをより拡充するにはっていう感じですかね。
うん
うん、なかなかその撮影に行けないっていうのが結構大変。
うん
うん、で、まあ、ドージーは撮ればいいんだけど、今度プリントする手間暇が大変っていう。
うんうん
なんとかせねばって思ってます。
うん。猫関さんはどんな感じですか？
ちょっと真面目にプリントをする数を増やしたいな、という、うん。最近ちょっと今モニターで見てウェブに投げて終わりっていうのがあまりにも多すぎたので、
うん、
ちょっと原点回帰して、
うん、
自力でプリント作って見直してみようかなと。
うん。そう、今年こそやろうね、その、プリント講座を。そのためにもちょっと、磨いといていただいて、いければと。私は、もう肌色、去年と同じになっちゃいますけど、ちょっとつかみかけたので、はい、なんとなくこうだみたいなのが、前半そこら辺もうちょっと詰めて、なんとか答えというか、自分なりの正解を今年 見出したいなっていうのと、毎年この年の暮れと年の初めにこう、さっき冒頭に言いましたけど、うん、データの整理をするときにもう何ヶ月っていうスパンで仕事の写真しかない時期が出てくるんですよ、
うん、
なのでちょっとそういう、もう今年はちょっと変えて少しでもちょっと自分の写真を撮る時間を作らないといけないなと、いつも反省するので今年は振り返って年間通してなんか好きな写真を撮ってるようにしたいなっていうのが思いでございます、はい、で、テーマお待ちいただいている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので次のテーマに入っていきたいと思います、テーマというか宿題春休みまでの宿題3月31日まで、
はい、
はい。私のテーマからいきますと、今年はこういう写真を頑張るな写真一番緩いと思います、自分が撮りたいと思ってる写真を3月までに決めていただいてこういう写真を今年1年撮るぞっていうのをですね、
はい、
お送りください。まあ、毎年、毎回恒例ですが、各テーマ2点までなので、2つ、まあ、いろんなものに挑戦するっていう意味では、いくつを、目標を作っていただいても構わないんですが、こちらに送っていただくのは2つ、
はい、
お送りください。もう、あ、でもどうなんだろうな。指定がない分楽かもしれないけど、今年1年通して、
はい。
こういう写真を撮るって決めるのが大変かもしれない。
まあまあ、そうですね。
テーマになりますが、うん、今年こういう写真を頑張るっていう写真を2つ、はい、そうですね。
年末に頑張りましたっていうのも。
そうですね。はい、先見えちゃうね。最後の宿題の時に、こうなりました写真を送っていただくことになると思います、はい、最初のテーマとして私はこういう写真を頑張るという写真をください、
はい、
じゃあ小関さん行きましょうか。
はい、これは、
眠くなる写真。
あ、そうですか。
眠い写真とかじゃないですよ。
ああ
の気だるい感じの。なんでかっていうと大体2月これ撮るの2月3月じゃないですか。
はいはい。
で、だいたいそのぐらい何してるかなっていうと、花粉症始まって死んでるんですよ。ボーっとしてて。
はい。
なんで、そういうボーっとしてる感じでなんか見てると眠くなるようなやつ。
はい。
というお題にします。
はい。なるほど。はい。なんかちょっと被るんですけど、まあ、季節の変わり目なので、
うん、
やや抽象的なんですが、変わり目というタイトルで、
うん、
何かが何かに変わりそうとか、まあ実際になんかもう本当に物理的に A と B の継ぎ目とかそういう面白いものがあれば、
うん、季節の変わり目ってことではないのね。
はい。
何でもいい。何かの変わり目。
はい。何でもいい。まあ季節の変わり目っていうのも、まあ、もちろんありです。
うんうん
うん、まあ、それ以外に、本当に物理的に、A と B ースがあって、それが変わるとこんな面白いよとか、うん、そんなんでもいいですし。
水がお湯に変わる瞬間とか。
はい。それって撮れるん
ですか？どうやって
撮れるのか。
いや、水が氷になるとこならあれだけどね。はい、水がお湯になってもわかんないっていう。
わかんないっす。
何かの変わり目。
はい、何かの変わり目。
なんか、いい例えがなんかないかなと思った季節じゃなくて、なんでもいいよ。
季節の変わり目っていうのが一番あるかもしれない。ただ、多分、結構難しいかなと思いますね。この、こう、そういう、蓄字的ななんか、写真一枚でそれを表現しろって言われてもっていう。
ああ、そうだよね。
のは、多分、毎回それ、こう、いろいろな、ものを撮るときに考えちゃうんですけど。
ああ、なるほどね。面白いテーマかもしれないですね。はい、変わり目か。
はい。
本当になんかいい例えが出てこないな。信号が赤から青に変わるとか、その一枚の写真じゃ撮れないし、みたいなね。
はい。まあ、そういうトンチ風なものでもいいですし。皆さんの想像力。
はい。
期待してます。
3月31日までに撮影してください。で、各テーマ2点までなので、すべてフル参戦していただいても、まあ、6点ということになります。はい、なので、厳選してお送りいただければ。うん、まあ、ちょっとね、そういったテーマを持って楽しんで撮っていただけると嬉しいなと思いますので、まあ、うまくいかなかったも含め、これはどうだっていうのもいろいろお待ちしておりますので、ぜひご参加いただければということでございます。送り先ですが、 snowps@p-scramble.jp にお送りいただけますと私たちサインが届きますので、写真に対するコメントもつけていただきながらお送りいただければ幸いでございます。
はい、
はい、ということで新年一発目、なんかどういう風に撮ってたのかいまいち思い出せない感じで、うん、ここまで来てしまいましたが、今年1年なるべくお休みのないよう頑張りたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ということでお届けしましたホットスクランブル、お相手はハンスと、
はい、スノーと、
はい、小崎でした。
ではまた来週。